お元気ですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びをお届けしております。今回から旧約聖書詩編の学びに入ります。今日の聖書の箇所は詩編一編一節から二節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、今回から旧約聖書詩編の学びに入りますが、詩編というヘブル語のタイトルは賛美または賛美の書を意味します。一方、ギリシャ語のタイトルは楽器の伴奏がついていたことを示唆しています。英語のタイトルサルムズはギリシャ語のプサルモスから来ています。詩編は礼拝の書、また宮の賛美歌の本なのです。多くの作者が一つあるいはそれ以上の詩編を書いています。詩編を最も多く書いた著者の一人であるダビデは全部で73の詩編を書いています。使徒の働き4章の25節では詩編の2編をダビデの手によるものとしており、ヘブル人への手紙4章7節では詩編95編もダビデが書いたものとしています。同時にダビデはいくつかの読み人知らずの詩編の著者である可能性もあります。彼はこれらの歌を書くために特別な才能と同時に経験も与えられたのです。ダビデは彼の時代に存在した詩編を宮で使うために編纂しました。ダビデの他に詩編を書いた他の著者は次の通りです。モーセが1編、詩編の90編、ソロモンが2つ、コラの子たちが11、アサフが12、ヘマンが1編、詩編の88編、エタンが1編、詩編の89編、ヒゼキヤが10、読み人知らずが39、これで150編になります。またキリスト、メシアこそが詩編全体を通しての主要人物です。王なる方と御国が詩編のテーマなのです。詩編の鍵となる言葉はハレルヤ、つまり主を賛美せよです。この言い回しは現代ではクリスチャンの陳腐な決まり文句になってしまいましたが、本来は魂の中に大きな感情の盛り上がりを起こさせるべきものなのです。私は詩編50編と150編が鍵となる詩編であると考えています。アサフの書いた詩編50編はおそらく他のどれよりも多くのことを語っていると思います。また詩編150編はハレルヤコーラスで、6節の短い中にハレルヤという言葉が13回繰り返されています。これが詩編の締めくくりですが、150編は他のすべての詩編のためのコーラスであると考えることもできますとマギー博士は述べています。詩編は深い献身、激しい感受性、高尚な感情、そして暗い失意を記録しています。この書は長年にわたって数えきれない人々の心を祝福してきました。教会の偉大な生徒の一人であるアンブロシアは次のように言いました。詩編は教会の声である。アウグスティヌスは詩編は聖書全体の要約であると言い、マルティン・ルターは詩編はすべての生徒たちのための小さな書であると言い、またジョン・カルバンは詩編は魂のすべての部分の解剖学であると言いました。またそこには 126の心理学的な経験があるといった人もいます。詩編は人類のすべての経験が含まれている唯一の書なのです。また詩編はありとあらゆる心理学の範囲を試みています。魂を襲うすべての思い、すべての衝動、すべての感情がこの書に記録されています。だからこそ詩編はいつでも私たちの心に語りかけ、どこをめくっても感動する和音が見つかるのかもしれません。フッカーは詩編について次のように述べています。詩編は他の本の中にあるすべての益となるものの優良品であり花である。英国の詩人ジョン・ダンは、詩編は前もって私が何をし、何を苦しみ、何を言うべきかを語っている。そしてハードは詩編を永遠の賛美歌と呼び、ワッツは詩編は何度も何度も表明された教会の心であると言いました。また詩編はすべての世代の神様を信じるすべての心の深い情緒を表現しています。また詩編にはキリストが満ちています。詩編には福音書の中よりも完全なキリストの姿があります。福音書には主は祈るために山に登られたと言っているだけですが、詩編には主が祈られた内容が書かれています。また福音書は主は十字架にかけられたと言っているだけですが、詩編には十字架刑の間に主の心に何が起こっていたかが書かれているのです。また福音書には主が天に変えられたと書かれているだけですが、詩編は福音書が終わったところから始めて、キリストが天で御座に座られるところを私たちに示してくれます。メシアであるキリストがこの書全体を通して主な登場人物です。主イエスがよみがえりの後にご自分の者たちに現れた時に次のように言われたことを思い出されるでしょう。ルカ24章の44節。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者と詩編とに書いてあることは必ず全部成就するということでした。キリストが詩編の主題です。主こそが一つ一つの詩編の中での賛美の目的だと思います。すべての詩編の目的はキリストを礼拝することですが、いくつかの詩編は特にメシアの詩編と呼ばれています。メシアの詩編はキリストの誕生、生涯、死、よみがえり、栄光、再始職、王としての身分、そして再臨を記録しています。特にキリストについて語っている16のメシアの詩編がありますが、すでに申し上げたように、詩編150編全部が主のことについてのものなのです。詩編は賛美歌であり、また主についての本でもあります。学んでいくにつれて、その事実がとてもはっきりとしてきます。もっと突っ込んだ言い方をすれば、詩編はキリストがイスラエルのものであり、イスラエルがキリストのものであることを取り扱っています。両方のテーマが人間の反抗につながっています。イスラエルとキリストが和解するまでは、この地上には祝福はありません。詩編はその期待と希望においてユダヤ的です。詩編はイスラエル人の宮での礼拝に合わせて作られた歌だからです。例えばこの書では神様は父なるお方としては語られていません。 また生徒たちも子供たちとは呼ばれていません。また聖霊の永続的な御臨在と新約聖書の祝福された望みはこの書にはありません。このことを認識し損なって多くの人たちが詩編2編の解釈を誤ってきました。詩編2編の中に言及されているのは教会の敬虚のことではなく、ご自分の御国を建てるため、そしてエルサレムを支配するためにキリストが再臨されることなのですとマギー博士は述べています。また災いを祈る詩編は復讐心と裁きの祈りのせいで最も多くの非難を引き起こしてきました。これらの詩編は戦争の時、そして律法のもとにある人々が地の上に正義と平和を求めて祈ったものです。不義と反抗とを制することなしに平和を得ることはできません。明らかに神様が不義と反抗とを制することを意図しておられ、そのことに何の言い訳もなさいません。神様が定められた時に神様はこの地上に裁きを持って入ってこられます。新約聖書ではクリスチャンは敵を愛しなさいと命令されています。ですから詩編の中の祈りで敵についてとても厳しいことが言われているのには驚きます。しかし裁きはこの地上に正義をもたらすためなのです。同時に反キリストが権力を持っている時期を予期する詩編もあります。その他の種類の詩編には、食材、歴史的なもの、自然、巡礼、ハレル、宣教、厳格なもの、各行の始め、あるいは終わり、その他を順につなぎますと、一定の語句になる韻の踏み方である節句、そして神様の御言葉の賛美が含まれています。詩編はきちんと並べられています。事実、長年詩編がモーセ五書に呼応するように並べられていることが注目されてきました。詩編とモーセ五書の呼応は簡単にわかります。例えば創世記区分には詩編一編のように祝福を受けた状態にある完全な人間が登場します。次には堕落と人間の回復が書かれています。詩編第2編は反抗的な人間の姿を描いています。そして詩編3編では完全な人間が拒否されます。詩編4編には女の子孫と蛇の間の衝突を見ます。詩編5編では完全な人が敵たちのただ中にいるのを見ます。詩編6編は完全な人がかかとに傷を受けながら非難のただ中にいるのを示します。詩編7編では完全な人が偽の証人たちの真ん中にいるのを見ます。最後に詩編8編で人間の救いは頭が傷を受けることによってもたらされることを見ます。さらに詩編9編から15編には敵と反キリストの矛盾と、そして最終的な解放が書かれています。その後詩編16編から41編にはキリストがご自分の者たちのただ中におられて、彼らを神様に対して聖化しておられるのが見られます。この詩編についてスポルジョンは次のように言っています。詩編は言葉と同時に私たちに翼の使い方を教えてくれる。詩編は私たちを高く登らせ、そして歌わせる。この書は魂の縮図であり、類似であると呼ばれてきました。同時に聖書の庭園とも称されてきたのです。新約聖書の中に引用されている219の旧約聖書の引用文のうち、116は詩編からのものです。さて、それでは詩編一編の本文に入りたいと思いますが、この詩編は創世記区分を始める詩編です。 物質的な宇宙ではなく人間から始まります。この詩編は祝福された人、あるいは幸いな人のことを語っています。祝福された人が不敬虔な人と対比されています。これは同時に不敬虔な罪人たちと軽蔑する者たちのただ中におられる最後のアダムであるキリストの姿でもあります。私たちは時として主を悲しみの人で嘆きを知っておられた方として考え、何かおかしな理由で主を描いた絵画の多くは主をとても悲しそうな顔をした方として示しています。イザヤが主を悲しみの人と言っているのは本当ですが、その先を読んでみてください。イザヤ書の中には、キリストがご自分の悲しみも嘆きも持っておられなかったことが書かれています。イザヤ書53章の4節にはこのように書かれています。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ苦しめられたのだと。主が担っておられたのは私たちの嘆きだったのです。ご自分の嘆きではありませんでした。主は幸いなキリストでした。次に出てくるのは主のお姿です。詩編一編の一節。幸いのことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。この節は祝福された人の習慣を書いています。この詩編の少し先に行きますと、祝福された人の力、そして最後にはその人の永続性が出てきます。この最初の節では、祝福された人の習慣の消極的な側面を見ます。幸いな人は何をしないかが語られています。ここに3つの態度、あるいは姿勢を見ることができます。祝福されていることよ、あるいは幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。このようなことをする人は幸いな人ではないのです。その幸いでない人は3段階を通ります。まず、悪者の計りごとに歩み、それから罪人と共に立ち、そして最終的にその人はあざける者に加わるのです。ここには確かに後退、悪化、そして堕落があります。祝福された人は悪者の計りごとに歩みません。祝福された人は悪者に耳を傾けません。主イエスでさえも一度もご自分の考えを決断の根拠にされたことはありませんでした。主が行われたことはすべて神様の御心に基づいていました。悪者の助言に耳を傾けるのは信仰によって歩むことではありません。では悪者とは一体誰のことでしょうか。それは神様を無視する人たちのことです。彼らの目の前には神様に対する恐れがありません。彼らは神様が存在しないかのように生活しています。今日私たちの周りには数えきれないほどのそのような人たちがいます。罪人の道に立つことの次の段階は、あざける者の座につくことです。あざける者たちは無神論者です。無神論者は神様を否定するだけでなく、神様に敵対心と憎しみとを示します。今日私たちは四方八方にこのようなことを見ます。あざける者、彼らは完全に神様に反対する者たちです。彼らは神様の御言葉を否定します。神様はあざける者に反対され、彼らをあざけられます。さて、ここまでは消極的な側面です。これは幸いな人が行わないことです。次の節では、幸いな人が行うことを見ます。詩編一編の二節。 まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。ここには、その人は主の教えを喜びとしとありますが、神の人の喜びは主の教えの中にあるのです。言い換えれば、その人は神様の御言葉の中に喜びを見出すということです。神様の御言葉を読み、学ぶことは本当の喜びです。主の教えを喜びとする人は、祝福された人、幸いな人です。今日人間にやってきた涙、ため息、うめくこと、心痛、悲嘆、家庭崩壊、破壊され、ナンパした人生といった悲劇は、私たち人間が神様に背いたことの結果なのです。またここには、まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむと書かれていますが、口ずさむ。英語ではメディテイト、瞑想するという言葉に訳されていますが、この言葉はとても比喩的な言葉です。牛には胃袋にいくつかの仕切りがありますが、牛は朝出て行ってまだ涼しいうちに梅雨のついた草を食べます。そして日中暑くなると牛は木陰に座って反芻を始めます。その時に牛は朝食べた草を戻してもう一度噛み砕くのです。私たちが瞑想する時にはそのようにしているのです。私たちがすでに読んだことをもう一度復習します。トマス・アケンピスは、私には隠れたところで聖書を読む以外には安らぎはないと述べています。今日信者の人生の中に、どれほど神様の御言葉の瞑想が必要なことでしょうか。神様の御言葉は、私たちが本当にどのようなものであるかを私たちに示す神様の鏡です。私たちは御言葉に私たちの人生を形作っていただくべきなのです。誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。教会の中でシロアリのように忙しくしていることはできますが、活動という手段によっては私たちは霊的に成長することはありません。神様の御言葉を口ずさむ、または瞑想することによって、私たちは霊的に成長することができるのです。つまり神様の御言葉があなたの生活の一部となるまで、繰り返し繰り返し復習することによって成長するのです。それが幸いな人の習慣です。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイントロダクション、二人の人、二つの道というテーマで詩編一編、一節から二節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。